今日はヤコブ書の5章です。ヤコブ5章の今日は1節から6節までです。ヤコブの5章1節から6節まで。聞きなさい、金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。はい、以上のところです。どうもここを見ると初っ端から金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさいとあります。金持ちになったら自動的に、悲惨になるのかというと、そうではないということを手術礼拝で、ね、聞きましたね。金持ちであっても、ザーカイは、主に祝福されて、主の技を自ら意識せずに行いました。それに、ね、アブラハムもイサクヤコブ金持ちでした。ダビデも王様金持ちです。でここで金持ちたちに対してはこのような災いが下るということをよく見てみると、どういう金持ちが、その責め立てられるようになるかというのがよく見ると書いてありますね。例えば4節、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。つまりこの金持ちというのは、支払うべき人たちに支払いをしていない、与えるべき人に与えず、そしてお金を、財宝を蓄えた。3節の後ろの方に、あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました、あります。つまり、多く与えられていることと、また、少ししか持っていないこと、世の中にはそれがありますね。いわゆる貧富の差というものです。通常世の中では貧富の差というものは悪いことのとして受け止められておりますけれども、ではですね、貧富の差があるからこそ初めてできることというのがあるんですよ。実を言うといつだったか蒼天のコリントの学びでしました通り、恵みや施しというものは貧富の差がなければできないことです。イエス様は富んでおられるお方、そして私たちは貧しい。だからこそこのイエス様が恵みを与えてくださった、そして私たちはその恵みをいただいて大きな喜びが湧き起こりました。恵みを与える側、施す側はその技を行うことによってその人の必要を満たしてあげたこと、またその人を思いやる心、憐れむ心があるからこそその技を成したのであって、そして、その人を満足させてあげた、その人を助けてあげることができたということで、施す側には喜びが湧き起こりますし、また それをされた側の方でも、ね、必要なものが満たされた喜びが湧き起こりました。もうこのままでは、良くないことが起こる、そのままでは滅びるしかない、飢え死にするしかないというような状況が、その恵み施しをしてくださった人によって自分は救われた、命流れた、そして感謝が湧き起こります。このように、恵みや施しという技をすることによって大きな喜び、あらゆる良き感情、感覚が芽生えてきます。世の中にはですね、そういう貧富の差、与えられて、多くを与えられているものと少なく与えられているもの、その差があるのは、多くを任されたもの、多くを与えられているものには自動的にそれと一緒に責任がついてきております。多くを任されたものは多くを神様から委ねられているんです。そして、それは何のためかというと、主の技を行うため、何事もキリストのためですね。キリストの成してくださった技を行うため、キリストは富んでおられたのに、しかし私たちのために貧しくなられました。私たちに恵みを施してくださいました。ですから多く与えられているものは、そういう貧しい人たちのために恵み施しをするべきです。ですね、申命記の方を開きたいと思います。申命記の24章19節から、22節まで。申命記24章の19から22。あなたが畑で穀物の刈り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。アメン。これも畑が与えられており、そして多くの収穫、主から収穫が与えられた際は、それを取り尽くしてはならない。また束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。ね、面白いですね。置き忘れる、置き忘れたということは、それはなんと在留国人やみなしごやもめのためであったということですね。このように在留国人やみなしごややもめは力がありません。畑を持っていないし、またやもめというのは働くべき主人が、先立たれてしまった。みなしごも、ね、養うべき親が親に死なれてしまった。それはその人の責任ではありません。このようにどうしても罪ある世の中において、呪いにある世の中においては、どうしてもこのようなことが起きてしまいます。このような悲惨が。そしてそこの 世に対して主は、まず、応急措置的にこのように憐れみの心を与えなさいということを命じているわけです。もっともその応急処置ですけれども、根本解決を神様はイエス・キリストにおいて成してくださいました。この地はアダムの罪によって呪われてしまいましたけれども、 しかしキリストにある第二のアダムにつながるものは、その呪いが届かなくなり、命にあふれて生きるようになります。しかしながら世の中においてどうしてもその罪のうちにある人たち、救われるべき人たち、呪いの下で喘いでいる人たちに対して恵み施しをして、そして憐れみ深いお方主がおられるということをその人たちに示して、その人たちが立ち返り呪いから祝福へと変えられて、そしてさらに命にあふれて、そしてさらに呪いのうちにある人たちをに救いの手を差し伸べる、そのサイクルがずっと今に至るまで続いてきたんですよ。キリストにあるクリスチャンたちの歴史、キリスト者たちが今に至るまでずっと脈々と続いてきたのは、生ける神が確かに今に至るまでずっと働いておられるからであり、そしてそのようにしてきたキリスト者たちがいるからです。私たちはこのように、もし富が与えられた場合、人から雇われる側ではなく雇う側になった場合は、そのように恵みの技をしなくてはなりません。また今開いている新明記24章のですね、14節にもそう書いてあります。貧しく困窮している雇い人はあなたの同胞でもあなたの地であなたの町囲みのうちにいる在留異国人でも虐げてはならない。彼は貧しくそれに期待をかけているから、彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを主に訴え、あなたが咎めを受けることがないようにと書いてありますね。賃金、支払うべき賃金がはその日のうちに支払わなくてはならない。でもしその日のうちに支払わなかったら、彼がこのもののことを主に訴えて、主がそのものを咎められます。ヤコブ書の方にも、ね、その未払い賃金が叫んでいるって書いてありましたね。4節ですね。あなたの畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げている。そして取り入れをした人たちの叫び声が万軍の主の耳に届いています。叫ぶですね、未払い賃金、不当に流された地は神さんに向かって叫び声を上げるということをアベルの箇所から学びましたけれども、この取り入れをして、そして払うべき賃金を支払っていない場合も、その未払い賃金が番組の主に向かって叫び声を上げるようです。これは賃金に限らず、支払うべきお礼、当然なすべきその施しの技、それがなされなかったときは、その富そのものも叫び声を上げるようです。このように、金持ち、単なる金持ちが、にこのような災いが迫っているというわけではなく、むしろ自分のために蓄えて、そして人に流通させないこと、終わりの日に財宝を蓄えるもの、本来、恵みや施しの技をなすために祝福されているのに、その本来あるべき用法でそれを用いないこと、それが良くないということを、ここから分かります。私たちが富んだ時、このことを忘れずにいなくてはなりません。皆さんが今もしもっとお金が欲しいということで神様に願い求めているとき、もしその願いがですね、しっかりと御心にかなったものであり、そしてその人が祝福のもととなるような資質があるのであれば、主は 豊かに恵んでくださいますけれども、しかし皆さんが自分の快楽のために自分自身で囲って、そして自分の将来を保証させて周りに流さないためにそのようなことを願い求めているのであれば、それはいつまで経っても富は与えられません。富はむしろそういうことをする人たちのところに流れていきます、ね、与えるものはさらに押し入れ、ゆすり入れして与えられますって書いてありますね。これが法則です。与えるものが幸いなんです。自分のために積み上げるものは幸いではなく、ここに書いてあれば通りで災いなんですね。自分のために積み立てるものは、伝道者の書にこういうふうに書いてあります。神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すため、集め、蓄える仕事を与えられる。この罪人には神の御心にかなう人に渡すために集めて、ひたすら蓄える仕事を与えられているんです。その人からすれば、ひたすら自分のために蓄えて集めているかもしれませんけれども、しかしそれは実は御心にかなう人に渡すために蓄えている、蓄えさせているということ、それもまた虚しいことですね。人は結局神から離れて生きること、それは的外れの生き方です。人は本来神様と共に生き、神様の御口から出る一つ一つの言葉によって生きるようにと作られているんです。それが人間の仕様書通りの生き方、それが神様からのサポートを受ける最低の保証ある生き方ですけれども、そのサポート外、保証外の生き方というのが神様から離れて生きること。それは神様の方もその人に責任を持ったサポートはできません。私たちは結局神様から離れて生きることはできないんです。神様から離れて生きているとき、ね、自分の富を蓄えることに忙しくて頭いっぱいで、そうやって生きる人には苦労が絶えません。心配事も絶えません。いつ積み上げてきたものがなくなるかということを心配して、よりそれを失わないために強固にがっちりと仕組みを組み上げて、そしてますます貧しい人たちに富が行き渡らないようにしてしまって、そうしてますます自分のために滅びを蓄えることになってしまっております。この3節にあなた方の金銀には錆が来て書いてありますが、むしろゴールドとかシルバーというそういう金属は錆びないはずですけれども、しかし、あえてそれらに錆が来る、これはこの錆というのはですね、言語では食い尽くすものということです。だから、鉄にできる褐色のあの物質ではないんです。錆というのは食い尽くすものです。食い尽くすものがあるんです。皆さんのそのもし富を自分の欲望のために蓄えるのであれば、それを食い尽くすものとなる。さっき読んだ伝道者の書でいうところの、ひたすら集めて蓄える仕事を任された人たちは、それは神様の御心にかなう人たちに与えるためとありますね。だから神様抜きで集め蓄える人にとってのその錆というのは、この神様の御心にかなう人々のことですね。逆に神様の御心にかなう人々であるならば、神様は寝てる間にも備えてくださいます。詩編の127編をお読みしましょうか。詩編の127編。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、 守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には、眠っている間にこのように備えてくだされ。アメン。ここにも書いてありますね。主が家を建てるのでなければ、建てている者の畑は虚しいんです。また、主が町を守っていないのに、その町を守る見張りが、夜通し目を覚まして苦労して守っているの、命を懸けているのは、それは虚しいことです。すべては主ありきなんです。主の御心でないところで、自分の心でこの家を建てよう、この町を守ろうとしているのは、それは虚しいことです。まず主の御心を求めて、そして主の御心にかなっているのであれば、その家を建てる働きはとても祝福され、楽しいし、また町を守ることも、誇りを持ってそれを守ることができます。結局のところ、主が全てです。主は、眠っている間に、主はその愛する者には眠っている間に、このように備えてくださる。また別の訳では、主は愛する者に眠りを与えてくださるともいうふうにも訳すことができます。主に愛された者は安らかな気持ちのいい眠りが与えられて、そしてその次の日に明日の力が与えられるんです。結局すべてのことは主のためにです。主のために働き、主のために休み、主のために家を建てて、主のために町を見張る、そういうものには主からのその朽ちることのない永遠の冠をいただくことができますし、そして誠に私たち人間が作られたその意味をそのままのっとった生き方を生きることができるようになるんです。もし皆さんが富が与えられた時は、どうかそれを主のために、また困っている人たちのために使ってあげてください。そうすれば主はますますその人の手の技を祝福してくださいます。どうかますますその多くを任されるに足りる皆さんとされますように。そして多くが与えられて、主のためにますます用いて、主に捧げて、ますます押し入れ、ゆすり入れされる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この世において富があり貧しさがあるのは、それはあなたのためです。富んでいるものはあなたの技を見習って施し、また養い育てて立て上げてあげるため、また貧しいのも主をあなたにより頼むためです。すべてのことは主のためにあります。どうか私たちが今日生きているとき、富んでいるにしても貧しいにしても、ただあなたのために生きることができますように、私たちがあなたの御旨に沿った生き方をするとき、誠に私たちは意味のある人生を送ることができます。主が建てるのでなければ、建てる者の話、働きは虚しく、主が守るのでなければ、その守りの冷めているのは、それもまた虚しいことだ。誠に主をあなたが愛する者には、眠っている間に、そのように備えてくださいます。私たちは富を追いかけるものではなく、あなたを慕い求めて、そして富に追いかけられる側になりますように。私たちがあなたにあってしっかりと御言葉を守り、そして多くを任されるにますますふさわしいものとされて、ますます多くを任される生徒たちとなっていきますように。どうぞあなたが祝福してください。 今日ここに来ることができなかった生徒たちの上にもあなたが憐れみを与え、御言葉の恵みを与えてください。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。